薄いやばい放題。さあ、やばい放談3月号ということで、今日はね2月の1日になりますけれどもね、まあ、今日からあの沖縄キャンプが始まっておりまして、今初日がね、どういう状況なのかということはちょっとまだ知らないんですけれども、なんかツイッターのタイムライン見てましたら、あれですね、中継というか配信を多分公式のアカウントがしてましたね、中日の。であと今日の中日スポーツとかだと、インスタグラムね、インスタグラムの方でなんかハッシュタグでなんかインスタキャ沖縄、なんか中日キャンプかなんかつけて、選手を撮った画像を投稿すると、その中で良かったものを、紙面に載せるみたいなのをやってましてね、本当にマスメディアがやっぱり SNS に逆にを使って拡散してもらうみたいな、そういう状況にちょっと立場がね逆転しつつあるかなということですね。はい。あと、まあ今日一つね大きな話題が中スポーツ載ってましたけどね、女子大生、去年の11月からね、行方不明になっていた女子大生の菊池さんというね、まあ、薬学部かなんかに通う女の子ですかが、行方不明になったの女の子が、まあ、殺害されて、まあ、遺体が発見されて、で容疑者としてなんか35歳のね、まあ、男性が逮捕されたということでね、なんか、35歳にしてはねちょっともうハゲているね、なんか落ち武者のような、顔の男性が、ね、映っておりますけれども、どうもこの2人が知り合ったのがゲームじゃないかということで、掲示板で知り合ったと書いてあるんですけれども、荒野行動というなんかすごい流行ってるゲームがあって、そこに掲示板があるんですかね、なんかそこを通じて、まあ、知り合ったみたいな感じで、まあ、この殺された女の子はお父さんと非常に仲が良くてですね、知らない人と会っちゃいけないよみたいなことは重々言ってたんですけれども、ちょっと会ってしまったということでね、なんか、なんですかね、その男性の方が、当然まあこれ匿名ですからね、ちょっとあれですね、容姿の方をなんか偽ってあったんじゃないかみたいなね、まあこの失礼ですけれども、ちょっとこの方の、本当の顔を見て、まあ綺麗な女子大生の方ですから会いに行くとは考えづらいので、ね、本当ツイッターとかでも匿名の、アイコンですとね、本当にあれですよ、なんとでも偽れますからね、で会ってびっくりってことがありますから、はい、まあ、それで言うとね、あれなんですよ、僕の今日目の前にパパ活の社会学っていう本が、Amazon から届きまして、まだ読んでないんですけどね、これから読むんですけど、なんかこのパパ活の社会学っていう本を紹介していた記事があったんですよ。で僕の先月号でも言いましたけど裏垢があるんですけれども、そこでですね、ハッシュタグパパ活とかパパ活女子っていうね、ハッシュタグをつけてですね、本当に普通のなんかブログみたいな記事をねシェアしたんです。そしたらですよ、もう5秒ぐらいでね凍結されてしまってですね、びっくりしまして、まあいろんな人に聞くと、あれも自動でハッシュタグつけると凍結されるんじゃないかみたいなことを言ってて、まあそれはそうじゃそうですよね、内容は全然判断されてない、内容は非常に健全な内容ですからね、本の紹介ですからね、であれですよ、ちょっと困ったなということで、なんかそのね、凍結されたらもうなかなか戻らないんですけれども、なんかヘルプ、みたいなところからピッてボタンを押してね、運営の方にそれが届いて、でメールアドレス入力したんですぐ G メールにね自動返信みたいなのが来て、でもさらにそこになんかいっぱい英語でバーって書いてあるんですよ、ツイッターの本社はね海外ですから、で、なんか異議があればなんか申し立ててくださいみたいな、いやさっき異議申し立てたしみたいな感じなんですけど、で僕英語読めるんですけど書けないので、内容は理解できたんで、でちょっと日本語で異議申し立てをしてですね、ピッと送っといたんです。そしたら2日ぐらいしたらね解除されてましてですね、まあ無事日本語の異議申し立てが通ったんでしょうかね、ちょっとね分かりませんけどね、本当にハッシュタグ でパパ活とかねつけてねツイートしたらダメだって、まあ本垢でしなくてよかったですけど、本垢って偉いことですからね。でまあその裏垢の方でもね、つながってる人たちがいるわけなんですけどね、鍵をかけてる人たちが結構多くてですね、でそのもうちょっと困ったぞっていうことで慌ててもう一個別のアカウントを作ったんですよ。でこれで合計6個目のアカウントなんですけど、アカウントを作って、でちょっと凍結されたんで緊急で作りましたっつって、その鍵垢の子たちにメッセージをピッて送ったんですけどね、返信がないんですよね。だからでまあ凍結が解除されたんで、まあ別にことなきを得たんですけどね、あれ あのままね、あのメッセージを読んでもらえなかったら永遠に接点がなくなってしまうみたいなね、ことでね、まあ、非常に困ったっていうのがありまして、パパ活の社会学帯がこれ中古で買ったんですけどね、帯がついてましてね、社会課題の集積地、相場はブームのきっかけは、彼ら彼女らはそこに何を求めるのかということでね、また読んでみたいと思いますけれどもね、はい、ということでね、まあ、第1部はちょっと今日ね沖縄キャンプが始まったという話題と、女子大生がねちょっと殺害されてしまった、でそれがまあ匿名のね、アカウントの男性にね、ちょっとまんまと騙されてひどい目にあったんじゃないかというのと、でそのパパ活の社会学っていう本をご紹介して、第1部は終わりたいと思います。また第2部でお会いしましょう。さあ、ヤバイ砲弾3月号第2部ということで、今日は2月12日ですね、新聞休刊日ですのでね、まあ、これから新聞を買ってくるわけなんですけれどもね、昨日ね、中日ドラゴンズが、初めての今季初めての対外試合をやって、すごい圧勝してましたね、十何対ゼロぐらいですよ。で、なんか、どの上直道がホームランを含めて、なんか3安打5打点みたいな感じでね。ね、守備はもう本当に、本当にレギュラーとっても全然不思議じゃないレベルっていうか、まあ、レギュラーとってたこともあるんですけれども、ね、バッティングが課題だったどの上がこれ打ってくれたらですね、これはもうね、セカンドでもショートでもサードでも守れますから、今度の上直道が本当に打撃がもし目覚めればですね、いや、これは本当面白いですよね。ちょっとネオ君はちょっとね、まあ出遅れてますけど、ちょっと故障の影響でね、ネオ君もまあ、今季中にはね、活躍するでしょうしね。で、強打。ね、強打も本当に、ダブル、全日本侍ジャパンの稲葉監督も高く評価してますからね。ね、で、周平もいるし、福田もね、いいと。ね、木曽三中さんなんか福田に30ホームラン期待してるって言ってますからね。いやー、打つ方はまあまあね、問題はピッチャーなんですけどもね、松坂大輔がなんか、今年のキャンプの序盤でファンに腕を掴まれて、それで肩を痛めているというのが昨日大きなニュースになってましてね、いやー、ちょっとこれはね、って話ですよ。ね、なんかもう今年は中日の場合はサインの転売問題。ね、ファンサービスってことでもうサインをね、するようにしてるんですけど、それがもう転売されてるということで、これだともうサインはもらえなくなるみたいな。まあ、僕は別にサインとか別に欲しくないし、特に、まあね、売ってるサインなんか絶対買わないですけどね、その転売されてるのね、でも買う人もいるんでしょうから、っていうのはありますけど、まあ、その辺だとマナーの問題はね、ちょっと、なんとかね、してもらいたいです。ね。それで言うと、まあ、本当にちょっとね、今世間賑わしてるのがね、バカッタ。ね。バカッタ、バカグラム。ね。バカスタグラムっていうんですか。ね。もう何年も前から、そういうスキヤとかで問題になってましたよね。あとおでんツンツン男みたいなのもありましたけど、最近またなんかそれがすごいニュースになってて、くら寿司なんかですと、何ですか、損害賠償請求をするということでね、これは事実ではないと思いますけど、ある方のツイートによると本当にもう何億円もね請求する、まあ、請求は別にいくらでもできるでしょうけど、まあ、実際そこまでの金額にならないでしょうからね、まあ、でも何百万単位の請求をするんでしょうね。ってなると親が払わなきゃいけないみたいな話になってきて、でまあいろいろ議論になってるんですけど、まあ昔からこんなことはあったけど、昔はこう可視化する手段がなかったんで表沙汰にならなかったってね、去年も野球部のね、名古屋にある学校の野球部の監督 監督のが暴力を振るっている映像がツイッターで流れましたけれどもね。だからそういうのって、まあこのバカッターにしろ、そういう暴力事件にしろ、やっぱり昔からやっぱあったと思うんですね。あったと思うんです。それがやっぱり今は本当にもう映像で残りますからね。映像で残ると隠蔽できませんからね。うん、っていうのはありますよね。でもただ、一つ思うのは、その拡散、の経路ですよね。なんか、僕ずっと疑問に思ってたんですよ。だから、普通の一般人がね、ツイートをしたりとか、まあ、今回の件はなんか、インスタとかのなんか、ストーリーって言って、24時間で消える、あれに投稿したのが拡散してるようなんですけど、まあ、例えば、フォロワーが10名しかいない、まあ、20名しかいない人が、なんか、そういう拡散させようと思って、なんか動画撮ったところで、拡散するのかっていう問題ですよね。普通の人のツイート、まあ普通の人のブログでもそうですけど、誰も見てないじゃないですか。どういう仕組みで拡散するのかっていうのすごい疑問に思ってたんですけど、昨日なんかネットニュースで解説があったのを読んだ限りで言うと、まあ結局今本当に、ツイッターとかアルゴリズムが変わってて、昔であればそのタイムラインは、その時系列で、流れていくみたいな感じで、あんま拡散力がなかったんだけれども、もう今本当にあれですよね。いいねとかがつく、あるいはリツイートされると、それがずっと、本当に、昨日のツイートであっても、2日前のツイートであっても、それが表、トップに表示されるっていうことで、それで、ずっと目立つから、その、小さないいねが積み重なって、ドドドって言って拡散していくみたいなね。ことになっているっていうのがあって、まあそれはそうかなと思いましたね。うん、真面目にツイートしてる人のツイートは表示されないんですけど、ちょっとひとたびいいねがつくとガガッと拡散される。僕もだから本当にアカウント6個ぐらい持ってんのかな、今ツイッターで。で、拡散させたいなっていう時は、その自分の別のアカウントで、なんかいいねとか、リツイート、もちろんハッシュタグもつけるんですけど、やるとなんかすごい拡散すると、昨日もそれこそハーチューの何ですか、新刊仮想人生、あれ仮想人生だったかな、のあれが小出しで、なんかノートかなんかにで、ケイクスの連載で小出しになってるんですね。で、それをちょっとハーチューって言ってハッシュタグつけて、で、ツイートして、まあもちろんハーチューがまずリツイートしてくれるんですけど、まあそれじゃリツイート1個だけですからね。それでさらに表示させるために自分の裏垢でピピピってやると、もうすごい拡散してて、結局2万人ぐらいが見たのかな。うん、この前あったのはあれですね、高須クリニックの高須先生になんか誹謗中傷してきた人がいて、なんか高須クリニックの美容整形をやってなんか失敗したみたいなのを、本人じゃなくて、その本人の家族、親戚がそれでこうだった。で、対応が悪かった、みたいなのを高須先生にツイートしたところ、高須先生が訴えるみたいなことをやって、で、本人が大ごとになったんで謝ってきて、で、どうしましょう、みたいなツイートしてたんで、僕が真っ先に見つけて、許してあげてくださいって言って、一つ目のコメントしたら、高須先生がそれに反応して、許しますみたいになって。で、それがめっちゃ拡散したみたいなね、そういうのありましたけど、ツイッター本当に今面白いですね。ただまあ本当に炎上とかしてね、本当に損害賠償とか請求されるのはごめんですけどね。はい。で、あとそうですね、3月号ですから選抜高校野球がね、このヤバい放談を聞いている、いつ聞いてるかにもよりますけど、もう開幕してるはずなんですけどね、大阪桐蔭高校がね、選ばれなかったということですよ。もうね、春夏連覇して、春の連覇に挑むみたいなところですよ。で、選抜だけで言うと3連覇の可能性があったのかな。うん、それがなんと選ばれなかったっていうね。うん、いや、僕が選抜の委員だったら絶対選びますけどね。いや、それはもう本当にハゼにも棒にもかからないようなレベルだったらダメですよ。もう本当メンバーが入れ替わってね、その、なんていうの、地方大会で、大阪だったらまず府大会があって、で、その、近畿大会があるんですか？だから大阪府大会で1回戦で負けるとか、まあ、そんなレベルだったらさすがにちょっと無理ですけど、一応大阪府大会は、まあ、優勝はできなかったにしろ、まあ3位以内で突破して、近畿大会にも出たんでしょ？で、まあ負けたと。まあだから結局優勝できてないで、まあ結局2回負けたからって言って西谷監督は言ってましたけどね。
確かにトーナメントですから負けることはありますけれども、総合的な実力を判断してですよ、果たして大阪桐蔭が本当にこの近畿の6枠の中に入れなかったのかっていうことなんですよ。ちょっと近畿はどんな学校が出たかっていうと、龍谷大平安、明石商業、履正社、智弁和歌山、福知山整備、市立和歌山が出てるんですね。で、まあ、この履正社っていうのはやっぱ圧倒的に強いと思うんで、これはもう全然順当だと思うんですけど、このチューンスポーツのあれで見るとね、龍谷大平安、明石商業、履正社、これ A 判定ですよ。A ランク。まあ、これはもう全然出たらいいと思うんですよね。あとですよ。智弁和歌山、福知山整備、市立和歌山。ね。智弁和歌山もやっぱり名門だから、もう出てもいいし、B ランクになってるでしょ。で、あとのこの2個。福知山整備と市立和歌山。これどっちかと大阪桐蔭が、どっちが強いかって話になってきますよね。で、まあ、智弁和歌山が出てますから、和歌山はもう1校出てるから、和歌山出なくていいでしょう。ってなってくると、この、市立和歌山が一番いらないかな、と、僕なんかは思うんです。ここにも書いてありますけど、C ランクでしょう。うん。市立和歌山は別に選ばなずに、まあ、これが例えば、夏の大会ならもうしょうないですよ。本当にもうトーナメントだけなんでね。うん。昔の大谷くんとかもそうですよね。大谷くんすごかったけど、地方大会で負けて甲子園出れなくて、なんか運営委員長みたいなのがね、大谷くんが見れなかったのは残念だみたいなことで物議かもしましたけど、まあ、これ夏の大会はしょうがないけど、春は選抜でしょ。選抜ってことは選ばれるわけですから、まあ、もうやっぱり、ね、やっぱ議論はした方がいいと思うんで、この一律は、だからこれ、例えば和歌山が、智弁和歌山が出てなかったら和歌山ゼロ校になっちゃうんで、別に選んでもいいと思うんですけど、和歌山出てるんでね、これ一律和歌山を出すぐらいだったら絶対大阪桐蔭出した方がいいと思いますね。うん。はい。それで言うと、この東海地区は東邦と津田学園が出てるんですけれども、ね。これ2校しか枠がないので、静岡と岐阜は、出れなかったんですね、うん。で、まあ、東邦はこれあれなんですよ。今年が平成最後の選抜でしょ。ね。平成最後の選抜なんですよ。で、平成最初の選抜で優勝したのが東邦で、で、準優勝が上宮。ね、元木大輔の上宮。東邦は山田菊夫。ね、これ確か小学校、中学校の時ですね、僕がね。で、山田菊夫が本当優勝したんですよ。で、中学校の時の、先生、野球部の先生と僕が議論したんですよ。山田菊夫っていうのは本当完成度高くて、やっぱ高校生でやっぱなかなかもう打てない。まあ、スピードはそれほど速くなくて、本当に130キロ台なんですよ。と、カーブがあって、バッタバッタ三振を奪ってたんですね。でも本当に完成度高かったんですよ。で、結局ドラフトで5位にしか指名されなくてね、評価が低くて本人はちょっと入団拒否しようかと思ったぐらいのあれだったんですけど、完成されすぎててこれ以上伸びないなと僕は思ってて、もう絶対プロで通用しないよって話をしてたんですよ。ただ、いやいやいや、先生はね、いやもう十分十分って、このレベルで通用するみたいな話で、まあまあ通用するの定義にもよるんですけどね、まあ結果山田菊夫は、それこそ94年の 10.8 のね、中日巨人の伝説の試合でね、今中が打たれた試合で、なんか、2番手かなんかで投げまして、松井秀喜に確かホームラン打たれたような記憶がありますけどね。だからあれを活躍したというのかどうかって話で、ね。まあドラフト5位の評価は正しかったんじゃないかなと。あの時の2位だった井上ね、同じ高校生で2位だった井上はその後、まあ、ピッチャーとしては通用せずに バッターとしてね、まあまあ成功して99年の優勝にはね、貢献してですね、2軍監督もしたりもしたんですけどね、選抜が、ね、もう3月ですからやってるんですけど、さあどこが優勝するんでしょうかとね、この32校の中から1校が優勝するんですけど、本当に優勝難しいですよね。どこなんでしょうね、本当に。はい。で言うと、まあ、3月ですから、大相撲の春場所もね、やってますね。荒れる春場所って言われますけど、今年はもうすでに初場所が大荒れでしたからね、優勝したのが玉鷲ですからね、誰も玉鷲が優勝するなんか絶対想像してませんでしたからね、白鵬なのか、稀勢の里なのか、貴景勝なのか、ね、豪栄道なのかぐらい。 だったわけ、完全にノーマークだった玉鷲が優勝したわけなんですけど、この春場所はね、それこそ貴景勝の大関取りっていうのが話題にはなっているはずなんですけど、まあまあもう全然大関になる力はあると思うんでね、普通にちょっと今大関ほんと不甲斐ないんで、大関になってほしいなっていうのはありますけど、でも本当にもう前から思ってますけど、大関になるとね、みんな本当に全然不甲斐なくなるというね、みんな上がっていくときは強いんですけどね、まあ怪我したらしゃあないですけどね、まあ、ただ大関の場合は最悪ダメだったら落ちるっていうのがありましてね、琴奨菊なんかもね今平幕で頑張ってますしね、照ノ富士なんかも怪我してね今度3段目ぐらいまで落ちてるんじゃないですかね、3段目ですよ元大関がね、まあ、ただまだ若いんで、まあ、若い言うてももう20代後半だと思いますけど、また上がってきてほしいなっていうのはありますけどね、はい、あとはそういえばそのツイッターの話してましたけど、ツイッターでね例の幸福の科学の大川隆法さんの息子さん長男ひろしくんについにフォローされましたね。いや僕のことが誰かっていうのは多分認識してない可能性はありますけど、まあフォロワーが6000名7000名ぐらいいて、フォローが400人ぐらいなのでね、そういう方にフォローしていただけてまあまあ ありがたいというかね、ね、なんなら僕はあなたのお母さんと一緒に働いてたことがあるんですよっていうのをいつかちょっとあったらね、話をしたいなとは思うんですけど、まあなかなか会う機会もないとは思いますけどね、なんか偉い店長さんね、しょぼい企業で生きていくの偉店さんともなんかコラボして、やってますね、まあまあ、いや僕のそういうことツイッターの界隈っていうのはそのもっと幸福の科学というかね、中には現役の信者でアンチの人とか職員なのにアンチの人みたいな人たちもフォローされてるしてるみたいな関係でね、その一つ幸福の科学のことをなんかツイートすると結構盛り上がったりするのはあるんですけどね、そのひろしくんもね、それこそ本当に去年はその千言よしこさん、清水文香さんが出たね、さらば青春されど青春っていう、これもその信者の方から送っていただいた、チケットで見に行ってね、その時はもうひろしくんはそれこそちょっともう幸福の科学の中ではちょっと干されてるというか、ちょっともう辞めたみたいな噂が流れていて、それでも主演俳優ですからね、その時はまだここまでアンチ的な活動はしてなかったんで、まあややね、なんやって感じで映画見てたんですけど、もう今やこの映画はお蔵入りになったっていうか、もう DVD にもならないんでしょっていうから、あれは映画館で見といてよかったなと思いますけどね。でそうこう言ってると、もう本当に今月ですね、その千言さんが主演のなんか魔法使い、僕の彼女は魔法使いみたいな映画が公開されるんですけどね、ひろしくんも残ってれば、それこそひろしくんが主演だったはずなんですけども、その幸福の科学の信者の俳優さんが、主演してダブル主演なのかな、まあ、基本的にはやっぱり清水文香さんが、千言よしこさんが一番ビッグネームですけどね、だから本当にトースプーとかでも普通に載ってましたからね、でも面白いのがその千言よしこっていう字はめっちゃちっちゃくて、清水文香っていうのがやっぱり大きくなってて、やっぱり世間ではまだまだね、その清水文香っていう名前が通っているのかなという感じですけど、いやこれはちょっと普通に見てみたいですけどね、なんか宗教色はそんなになさそうな感じですけどね、まあでもなんか千言さんもツイートしてましたけど、宗教のことについていろいろ言われるんで、いろいろ面倒くさいみたいなツイートしてましたけどね、まあまあ映画はやっぱりね、映画館で見たい、今7つの会議ってやってますけど、あれも見たいんですけどね、もうこのヤバい放題が流れてる頃にはやってないかもしれません。池井戸潤さんですからね、もう本当に、下町ロケットね、下町ロケット、あとあれ、そう、空飛ぶタイヤは映画館で見ましたからね、ほんと池井戸潤さんはいいの書きますね。半沢直樹も池井戸潤さんでしょね、素晴らしい方で、まあ東野圭吾か池井戸潤かっていうぐらいね、 本当に素晴らしい。あ、そうだ、それで言うと、そうです。堺谷太一さんが亡くなられましてね、これ大きなニュースになってますね。昨日も報道ステーションでやってましたよ。なんか平成30年っていう小説がもう本当に、ね、平成30年の小説書かれたんですけど、平成30年で終わるでしょ。で、今年平成30、あ、今年平成31年ですね。すいません、平成31年だ。そうだそうだ。ちょ、1年で出てますけど。で、ちょっとアマゾンで買おうと思ったら、なんか高くてね、買えなかった。1500円ぐらいして買えなくて。ね、もっと早く買っとけば1円で買えたかもしれませんけど、増刷されるんじゃないですかね。なんか平成9年ぐらい。ほんと20年ぐらい前に書いて、今を予言してるみたいな、あれでね、それこそスマホとか、アマゾン、を20年ぐらい前に予言してるみたいな感じで、読んでみたいですけどね。堺谷太一さん亡くなられてね、渡辺翔一さんも亡くなったし、まだ竹村健一さんは健在だとは思うんですけども、表舞台ではあんま見ないですよね。学生時代に読んだね、方が次々と亡くなっていくと。ね、本当に。それで言うと本当に、ね、もう永遠に、解決しないテーマですけどね、人は死んだらどうなるのかっていうね、本当に学生時代によく考えましたし、それこそ大川隆法さんの永遠の法っていう本の帯は、人は死んだらどうなるの、あの世のシステム全て解明って書いてあってね、死んだ後のことが見てきたかのように書いてあったと。ね、ね、本当に死なないとわからないですよね。死なないとわからない。でも死んだら何もなかったら、結局あれですよね、死んで何もなかったらもう意識なくなるわけですからね、わからないでしょ、で死んで、まあ僕の結論は死んだらもう何もないと思うんですけどね。ただまあ一定数ね、死んだ後の世界をね、信じる人たちがいますしね、本当に今年に入っても、それこそベストセラー、まあ、30万部突破のベストセラー、神様は小学5年生のね、さくらちゃんね、さくらちゃん、すみれちゃんだ、すみれちゃんの講演会にね、中村文也さんとのコラボ講演会に今年も行ってまいりましたけど、初めて行った時は30人ぐらいの規模のすごい狭いところで、本当にそれこそ、自称神様に直接サイン本をいただいたわけなんです。その時30名。その時まだ本が4万部ぐらい。もう今30万部超えてて。でも面白いのがね、なんかあれですよ。学校、彼女まだ今6年生でもう卒業するのかな。学校では本が30万部も売れてるのに、誰も知らないらしいんです。学校で今学校でも普通の扱い、普通の小学生の扱いを受けていると。ね。ところが、やっぱ本がそんなに売れてますから、日本中から手紙が来ると。他の学校の先生から手紙が来る。で、まあ、なんか公園に土日飛び回ってるらしいんですけどね。学校では全然誰も知らないっていうのは面白いですよね。まあ、本だからっていうのもあると思うんですよ。これはテレビだったら絶対そんなことはないですよね。テレビ出てるようなタレントさん、ね、女優さんだったら学校で絶対わかるけれども、本ですからね、本はやっぱ30万部売れたところで読まない人は読まないですからね。まあでも一応そのさくらちゃん、すみれちゃん、すみれちゃんの本は表紙に自分は載ってるんですけどね。っていうことですよ。はい。じゃあこの辺で第2部を終えたいと思います。さあ、ヤバい砲弾3月号第3部ということでね、第3部ありました。2分ぐらい残ってたんでね、少しお話したいと思いますけど、今日2月15日ということでね、収録の後いろいろありましたよ。ね、ペイペイのキャンペーン、第2弾キャンペーン始まりまして、いきなりペイペイ使ったら一発目で当たったっていうね、いうこともありましたし、2月13日にはね、池江さん、池江理香子さんね、がなんか白血病と診断されたっていうのをツイッターで彼女が報告して、これもう大騒ぎしてますよね。いやまだ若いのにねっていう感じで、まあ今は白血病はまあ治らなくはないとはいうことですけど、ちょっと東京オリンピックはねちょっと厳しいかなというのがありましたし、あとはバレンタインデー、昨日バレンタインデーでして、モテる読書術っていうタイトルだったと思いますけど、超一流の二流を目指せっていう長倉健太さんのね最新刊モテる読書術、前から欲しかったんですけど、それがなんと2月14日限定でね、無料で
でノートで公開されてたんで、2回ぐらい読みましたけどね。いい内容だったんで、ちょっともうちょっと値段下がったら買おうかなと思っておりますけど、まあ、若干誤字が2箇所ぐらい発見したんですよ。だからノートだから多分誤字だったと思うんですよね。紙の本で誤字にはなってないと思いますからね。モテる読書術、面白かったですよ。ね、で、まあ、すべてはなんか偶然みたいなことも書いてあって、中倉さんは基本的に無神論者なんですけどね。第2部でちょっと死んだ後の話をしてましたけれども。中倉健太最新刊モテる読書術、ね、ぜひ読んでみてくださいということでね、3月号はこの辺で終わります。また4月号でお会いしましょう。さようなら。いかの